皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は四季記念博物館令和5年新春特別展についてお話を聞いてきました。
今回は四季記念博物館令和5年新春特別展四季と川東家碧梧桐を育んだ絆について四季記念博物館学芸員の平岡英二さんにお話をお伺いします。平岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、平岡さん、先月24日から開催中の特別展について教えてください。
はい、今回の特別展は四季を最も近くで支えた凡人の川東碧梧桐と四季との家族ぐるみの交流をテーマに1月30日月曜日まで開催しています。
家族ぐるみの交流とのことですが、正岡四季と川東碧梧桐の一家とはどのような関係があったんでしょうか。
四季と碧梧桐とのつながりは、碧梧桐の父の川東清景や兄の竹村祈祷、川東仙が四季と親しく交流する中で始まります。川東清景は松山藩屈指の漢学者で、明治維新後は千船学舎という私塾を開いて教育に尽力します。四季は中学生時代、清景の私塾に通いながら友人たちと漢詩を作る会を結成しますが、彼らに漢詩の指導をしたのが清景でした。清景は四季が上京した後も我が子のように四季の健康や進路を気遣いました。また清景の三男の竹村祈祷は四季より2歳年上で、四季にとっては頼もしい兄のような存在でした。清景の四男の川東仙も四季の親友で、花仙というペンネームを使い、若い頃から四季の俳句仲間の一人でした。
お父さんやお兄さんが四季と親しかったので、碧梧桐にとって四季は幼い頃から身近な存在だったんですね。碧梧桐は四季とどのように親しくなっていったのでしょうか。
はい、碧梧桐は清景の五男で、本名を碧梧桐と言いました。碧梧桐は明治22年の夏に東京からバットとボールを持ち帰った四季にベースボールを指導してもらったことをきっかけに四季と親しくなります。その後、人生の先輩として四季に心酔し、俳句や小説について忌憚のない議論を四季と交わし、文学への見識を深めていきました。またこの頃、松山中学校の同級生だった碧梧桐の親友高浜虚子も碧梧桐を通じて四季と親しくなっています。
碧梧桐や虚子にとって四季がいかに憧れの先輩だったかが伝わってきますね。碧梧桐はその後どのような道を歩んだんでしょうか。
碧梧桐は松山中学校から京都の高等中学校に進学し、後に宮城県仙台の学校に転校します。しかし小説家になるという夢を諦めきれず、学業に身が入らなかった碧梧桐は21歳の年に学校を退学し、東京の四季のもとに身を寄せました。進路に迷う碧梧桐を四季は親身になって指導し、やがて碧梧桐は四季門の気鋭の俳人へと成長します。
お父さんや二人のお兄さんも碧梧桐の将来が心配だったでしょうが、碧梧桐と四季の文学への思いを信じて遠くから温かく見守ったのですね。四季が亡くなった後の碧梧桐の活躍についても教えてください。
四季が亡くなった後、碧梧桐は親友でライバルでもあった高浜虚子と決別し、やがて新傾向俳句という新しい俳句運動に取り組みます。日本全国を旅して共鳴者を広げた碧梧桐は、五七五という俳句の定型や季語など従来の枠にとらわれない斬新な俳句を提唱し、俳壇に一石を投じることになります。またこの頃、碧梧桐は書道家としても活躍し、陸長体という中国の古い書体を研究して書の世界にも独自の境地を切り開きました。
晩年の碧梧桐は昔からの決まり事や常識にとらわれず、さまざまな分野で自分の信じる芸術を追求したのですね。川東碧梧桐という偉大な俳人を生んだ四季と川東家との温かな交流を この機会にぜひ特別展で見ていただきたいですね。
はい、今回の新春特別展では川東碧梧桐を新たな視点で検証するべく、碧梧桐の父や兄の四季との交流にもスポットを当て、碧梧桐と四季との家族ぐるみの交流やその中から生まれた碧梧桐の活躍を近年の新収蔵資料を交えながら紹介しています。関連企画として特別展に関連するテーマを学芸員が分かりやすく解説する関連講座を1月29日日曜日午後2時から開催します。演題は少年碧梧桐の苦闘と模索、当館所蔵の質屋手書館からです。会場は四季記念博物館1階視聴覚室で、聴講は無料です。ぜひご来場ください。
今回は四季記念博物館令和5年新春特別展、四季と川東家碧梧桐を育んだ絆について、四季記念博物館学芸員の平岡英二さんにお話をお伺いしました。平岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。暖房使用時も定期的に換気し、体調不良の場合は外出を控えましょう。インフルエンザとの同時流行が拡大しないよう、マスクの着用や手洗いなど感染対策を徹底しましょう。また早めのオミクロン株対応ワクチンの接種を検討してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。